九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はルリアン、武田彩人。
長崎県長崎市、かつてヨーロッパから伝わった日本のガラス発祥の地で、現代のビードロ吹きとして活躍するグラスブロワー。現在は主に教会のステンドグラスの修復に取り組む父の仕事を受け継ぎ、その父が30年前に再び灯した長崎ガラスの火を守り続ける武田さんのその場所、長崎への思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
日本のガラス発祥の地でありながら、戦後その技術が途絶えていたという長崎ガラス。それをおよそ30年前にルリアンの初代が復活させ、今は2代目である彩人さんが受け継いでいました。
武田さんにとってこの長崎という場所はどういった土地になりますでしょうか？
はいはい、僕はまあ生まれた場所でもありますし、思い出があるんですね。でそういう地がたまたまガラス発祥の地っていうこともあり、しかも僕が今ガラスをやってるっていう、そういうことを考えるとやっぱ特別な場所になりますね。はい、でそこで作ることの大切さというかですね、一度途絶えてますので長崎はですね、だからもう一度そのガラスの火を灯して、それをずっと消さずにですねやっていきたいんですよ。はい、
ルリアンで作るそのガラスっていうことに、はい、なんか長崎らしさみたいなのはありますか？
はい、長崎のガラスはその当時から透明度の高いガラスを作ってたんですよ。だからそれをまあ意識して、うちのガラスも透明度をなるべく高く設定した調合にしてるんですね。
はい、やはり、ね、ガラスの魅力の大きな一つですものね、はい、透明であるということは。はいはい、材料っていうか、はい、そのガラスを作る素材っていうのはどういったものから、
は
い、
主原料はですね、海の砂なんですよ。簡単に言いますと海の砂、珪砂って言われるものなんですが、それに工房ごとにその独自のものを入れていくんですよ。例えば透明度が高いガラスを作ったり、熱に強いガラスを作ったりっていう、それぞれのオリジナルのものを作っていくわけです。
は
い、
そうですか。
だから工房の数だけガラスの種類もあるんですよ。
そうします、そのガラスの色も工房それぞれということになりますか？
は
い、
そうですね、うち独自のその調合でルリアンブルーというのを作ってます。
あ、はい、ルリアンのルリーがやはり代表する色合いになるわけですね。
はい、そうですね、はい、それもその当時の長崎チロリなどの色を見てですね、それを参考にしてオリジナルの調合してるんですよ。
永遠に続く海の青さのようでもあり、はい、空の青さのようでもあり、深い色合いですよね。
ありがとうございます。はい、
原さん、北野武監督の作品は北野ブルー、宮古島の海は宮古ブルーって呼ばれてるみたいに、ルリアンが作っているガラスのルリ色はルリアンブルーと呼ばれてるんですね。
そうですね、代表作である長崎チロリもまさにそのルリアンブルーで、本当に深みのある独特の色合いですね。その色合いを左右するのはガラスに混ぜ合わせる金属分なんだそうですけれども、この長崎チロリのルリ色にはコバルトの金属を用いていて、ただその原材料の調合っていうのはオリジナルで、まあ門外不出かな本当に独特の調合されているそうです。現在ルリアンのガラスはどういったところで買うことができるんですか？
はい、この店舗か、オンラインストアで売ってるんですね。で、まあ、以前はですね、そのいろんな県とかに回って展示会とかもしてたんですけど、やはり長崎らしさを出すためには実際にこの場所じゃないといけないなと思い出したんですね。でまずその火がついた窯を、溶解炉を見てもらいたいし、作るとこを見てもらって、それで商品を選んでいただきたいっていうのがあるんですよ。
はい、なるほど。それでも作ってらっしゃる現場と、はい、もう店舗が一体化してる、はい、そうですね、わけですね。はい、
触ってもらいたいっていうのがあるんですよね。
は
い、やっぱ違うんですよ、その機械で作ったのと手作りっていうか。
は
い、でしかも体験とかもできますし、そういうのでやっぱ味も変わってくると思うんですよ。
はい、なるほど。
ですから実際ここに来ていただきたいですね。
そうですね、やっぱ写真ではわからないこのグラスの手触りというか、
はい、
あと光にこうやって透かしてみたりね、いろいろできますもんね。
はい、
デザインをする上で長崎っていう場所を意識するっていうようなことはありますか？はい、
特別にですね、その長崎らしさを前面に出してやってるわけではないんですが、長崎の地で作るっていうのをその長崎らしさにしたいんですよ。火を守ってですね、これから先も。でそうするとまた新たな長崎らしさが生まれると思うんですよ。はい、
そうするとも色ですとか形ですとか、うん、そういうことも自由に作
りになる。そうですね、まあ、ただその長崎チロリをはじめ長崎で昔作られてたその復元品とかにはまあ力を入れていきたいと思うんですよ。はい、それはやっぱ長崎人が作るべきだと思ってますので。
あ、はい、なるほど。これからもやはりこの長崎で作り続けたいというふうにお考えですか？
はい、そうですね、もう長崎じゃないとダメですね。はい、
田原さん、ネットショッピングが全盛の時代にここに来て買ってほしいなんて、武田さんが長崎を大事にしている思いが伝わってきますね。
そうですね、やっぱりクリック一つで買ったものと、その場所で買ったっていうものはやっぱ思い入れが違いますよね。で私も実際武田さんの工房で手記を一つ買ったんですけれども、はいはい、同じスタイル同じ柄でも手作りですから一つ一つ微妙に違うんですね。そうやってこう3つも4つも比べながら、あ、これだっていうのを選ぶ楽しさ、やっぱり持ち帰った時の思いは全然違いますね。
1858年に建立され、日本に現存するキリスト教建築物としては最古として知られる国宝大浦天主堂。およそ30年前に長崎ガラスを復活させた綾人さんの父であるルリアンの初代武田勝人さんは、現在主にその大浦天主堂をはじめとする教会のステンドグラスの修復の仕事に携わっていました。
大浦天主堂のステンドグラス見学させていただいたんですけれども、どのあたりが一番大変な？
色合わせ。基本元に戻すっていうのが大前提でしたので、まあ、それが一番大変だったと思いますね。
その修復する過程で発見するようなこともあるんです
か？そうですね、創建の時に何人ぐらいのステンドにかかる職人が来たかと意外と分かるんですよ。やっぱ仕事の後見ると、あ、この人ちょっと素人だまだねとか、あ、この人うまいとかっていうのはね、そういうのがきれいにガラスに残ってるんですよ。そのカットのラインがすごいカーブがあるんですけど、そこを切る時にカーブから先までねツツツッといってそこで終わってだから、ね、多分その時はこの職人さんはもうドキッとしたろうなっていうのが、ガラス見ると分かるんです。だそういったのがなくて綺麗にこう切り取れるのもあるし、ってことは、あ、何人かいるなっていうのは小口を見たら分かるんです。それは面白かったです。
この日本のガラス発祥の地で長崎のガラスを復元されて30年、綾人さんの作品ですとかどんなご感想をお持ちですか？
うん、まあ、上手くなったと思いますよ。ただ我々は家で作詞聞きませんからね、そういう話は。
お宅ではそういう話されないんですか？まあ、まず
仕事の話しないです。
じゃあもう作品を見てその仕事ぶりを、
まあ、何かやってんなっていうのは分かりますけど、あとその自分でどれだけ消化してやっていける力がつくかどうかですよね。ガラスで何を表現するのか、どういうものを今から作っていくのかはもう本人次第ですからね。
田原さん、勝人さんが修復したステンドグラスいかがでした？
はい、私実は去年の秋に学生時代の友人とまさに大浦天主堂訪ねてたんですね。でその時も素敵だなとは思ったんですけれども、まさかそれを修復した方にお目にかかれるとはという大変あの役得だったんですが、その秋はすっごく日差しが強くて、わっと華やかな感じだったんですね。で今回はちょっと光が柔らかで、本当に外の光によってこんなに表情が変わるのかっていうのも非常に興味深かったです。でまた夜になると今度は教会の光が外に漏れてステンドグラスを通した光が見られるって、本当にね、あの表情が変化するガラスなんだなと思いました。
いや、しかし自らが復元した長崎ガラスを息子の綾人さんがどんな風に受け継いでいくのか、勝人さんはこう遠くからながら楽しみに見守っているんでしょうね。
そうですね、なんかね、今はまだお互いに照れくさいっていうかな、あの直接ガラスに関してはそんなに深く語り合ってない感じがしましたけれども、でもお父様がいつか酒でも飲みながらガラス談義に花を咲かせたいなっていうようなことをちょっとポロッとおっしゃっててね、それがまた印象に残りました。
うちの父は本当に何も言わないんですよ。告げとかも言うこともなかったですし、好きなことを絶対やれって言われてるんで、それだけは言われたんですよ、昔にですね。でそれでガラスの道をですね、自分で選んだので、すごく喜んでくれてるとは思うんですけど、それを前面に出すことはないんですね、はい。ガラスに関してはただ意見の衝突とかもありますので、ただその中でできるものはやっぱいいものができてきます。だからそういうのは嬉しいですよね、はい。
やはりそのバトンは受け継いでいくというような感じですか。
そうですね、はい。ジャンルは違いますけど、僕もステンドグラスはいずれやろうと思ってますので、いろいろまだまだ学んでいかなきゃいけませんからね、はい。